Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは弁護士の木村信介さん。木村さんが監修された激論裁判員問題を踏まえつつ、裁判員制度への賛否両論について、そして我々はどう裁判員制度に臨めばいいのかをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
木村信介、1945年長崎市生まれ。67年中央大学卒業、70年弁護士開業。木村信介法律事務所所長。消費者問題、犯罪被害者救済、プライバシー問題などに関わり、さまざまなメディアで幅広く活動。著書多数。最新刊は監修を務めた朝日新書から出版の激論裁判員問題。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは弁護士の木村信介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝日新書から木村さんが監修された激論裁判員問題、こちらが出版となっていますが、この本ではスタートが間近に迫った裁判員制度について賛成派、反対派両方の意見、そして、我々に及ぶ影響ですとか知っておきたいことがたっぷり書かれてますが、まず改めてこの裁判員制度について教えていただきたいんですけど、
ええ、
もうこれはスタートするんですね、基本的には。
まあ基本的には来年の5月の21日からスタートするようにもうセットされて、裁判になるかもしんないよという人の候補の名簿が皆さんのところに送られてるところなんですよね。
そうですか。じゃあ手元にもうあるという方もいらっしゃると、
だからまあ実際上もうウォーミングアップは始まっちゃって、5月21日スタートということなんですけど、なんでだけどまだ激論してんのかという、と政局があるんですよね。
政局、
共産党とか社民党は普通の労働者が裁判員に頼まれた時に有給休暇が取れる制度がまだちゃんとできてないじゃないかとか、そういうまあいろいろ不備があると、まだ、でそういう点から言って時期尚早じゃないかっていうんで伸ばせという議論が始まってて、
まだじゃあその辺がちょっと流動的な部分が残されてるということですね。まあでも基本的には来年の5月21日からスタートという、まあ一応青写真というか、
そうですね、
ロードマップはできてる、
7割以上の確率だね
なるほど、でもね、そのまあそもそも論なんですけど、なんでこの裁判員制度というものがスタートするんですか。
賛成派といいますかね、この中で高野さんという弁護士さんが言っておられますけど、まあ日本の裁判っていうのは、まあ極端にの有罪率の高い、まあ刑事裁判ですよ。刑事裁判だけですからね、裁判員制度。それも、裁判員制度が適用されるのは、もう大体こう、死刑とか無期懲役なんかが入ってるような重罪事件ですよね。で、そういう事件で、なんかね、本当は推定無罪って言うでしょ。日本の裁判はなんか推定有罪みたいでね、よほどのことがない限り、検事が起訴した以上は有罪というのが現実なんですよ
ね。このデータ見てちょっと驚きましたけど、その 99%、
そうですね、
まさにもう比喩でなくて9割9分有罪なんですね。
そうで、しかもそれは全部の事件のじゃなくて争ってる事件俺は無罪だって言ってる事件で 99% いっちゃうわけですから、それはやっぱちょっと、まあ、異常だということで、そのじゃあ元にあるのは何かっていうと、やっぱり、まあ、裁判官っていうものは官僚ですよね。変なとこへ飛ばされたくないし、人事を握ってるのは最高裁の事務総局でしょ。だからそういう点から言うと、今までの例に従って 判決を出していくと、うんうんうん、いうことになると有罪になっちゃうわけですよね、どちらかというと。
まあ、ことを荒立てないような。
そうそうそうそう。うんうん、で、そこにやっぱり新しい血を入れないと変わらないんじゃないかと、日本の裁判は。
なるほど。ああ、
いうのが、大きい動機だと思いますね、これを入れた。
で、まあ、いわゆるその一般の国民が参加するという。そうですね。タイプのスタイルと。
そうそう。
ということ。
それも、専門の裁判官が3人で、素人の方が6人ですからね。
素人が多いわけですね。
それで過半数取んないと、有罪になんないわけですから、そう有罪にするのは簡単じゃねえぞという、そういうとこじゃないですかね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあまあそういった背景があって、うん、この裁判員制度というものが、はい、まあスタートすることになっているというところまで来てるわけですけど、はい、先ほどちらっとお伺いしましたが、その、もう候補の方には、通知がいっているという時期になっているわけですが、はいはい、これは何人ぐらいに、
だいたい30万人って言われてる。
30万人、
ええ、東京だとだいたいね、310人に1人ぐらい。
うわ、相当な感じじゃないですか、う
ん。だから秋田かなんかがね、結構少なくて、780人に1人ぐらいとか。
バラつきある。
地域によって、ほら、事件の数が違うから、あれなんですけど、だいたいね、平均すると300人に1人ぐらいは、行くわけですよ。
じゃあもうご近所に1人ぐらいは、まあかなりの確率でいるという感じになって
くる。いるわけですよ。だけどそれは、まだ裁判員の候補、裁判員の候補の名簿に載ったと。だけど、だいたい全国で1年間で、その裁判員の出番がある、裁判っていうのは1年3000件って言うんですよ。
うんうんうんうん、
ね。それで、一つの、裁判やるのに、50人から100人の候補を選んで、うんうん、その50人から100人の候補の中から、最後の6人を選ぶわけね。
あ、
裁判官がいろいろ質問したりして、人選びをするわけですよ。
うんうん、
だから、そこまで行くってことは、もう裁判所に行かなきゃならないってことでしょ。
ああ、そうですね。
うん、だから、裁判員の名簿に載ったっていうのと、裁判所まで行かなきゃならない、裁判員候補になったっていうのは、うん、気合が、あるんだけど、実際にはそんなに違いないんですよ。なぜかっていうと、50人から100人の候補って言うんでしょ、一つの事件で。で、年間3000件って言うんだから、もし全部が100人選ぶだとしたら。
3000×100。
うん。ってことは30万じゃないですか。
全員回答ですね。
と、名簿に載ってる人は、大体5割以上、大体6、7割は、裁判所に呼び出されて、候補として、選ばれる対象になるっていうことですから、一応まあ、来た通知には、あなたがまだ候補に決まったわけじゃありません、裁判所に呼び出されるわけじゃありません、いろいろ安心するようなことが書いてあるけど、そんなことに騙されちゃいけないんで、
そうですか。じゃあその通知来たら結構な確率で、まあ裁判所までは行かなきゃいけないことになるだろうと。
そういうことです。
いうことですね。
そういうことです。
じゃあその通知が来たらまあ、予選突破だとすると、まあ準決勝ぐらいまでは確実に行かなきゃいけないっていう感じなわけです
ね。そうですね。
まあそこから決勝に行くにはちょっと、まあ、ある程度のハードルがあるけど。
そう、
うん。いう感じですかね。
まあ一応だから、ですよね、選抜高校野球で行けば、県大会で、まあ、いや、優勝したかしなかったかぐらいのとこまで行ってるわけですよね。
もう、県代表ぐらいになってるかもしれないっていう感じですかね。そうですか、でもね、そうすると、まあ、通知が来たらかなりの確率で、まあ、とりあえず裁判所までは行くことになるであろうと。
なる可能性が高いと。
いうことですね。でまあそうなるとやっぱ気になるのは、もしその通知が来て、まあもしね、その裁判員になるということになったら、我々は先ほど刑事裁判が対象というふうにおっしゃいましたが、具体的にもうちょっと詳しく教えていただけますか。
ね、大体まあ死刑とか無期懲役、から無期の禁錮、懲役と禁錮の違いってわかります？
懲役と禁錮よくわかんないですね。
懲役っていうのは、働く義務があるんですよ。刑務所に入って。禁錮っていうのは働かなくてもいいの。だけど、働きたいっていう人もいますからね、それ。黙って座ってるよりは、少し、それは働きたければ働いてもいいんですけど、働く義務はないわけ。懲役ってのは働き義務があるわけね。強制労働ですよ。
なるほど、なるほど。
だから、そういう、無期ですから、期限がない、そういう、重い犯罪を犯した人か、あるいは、人をやっぱり殺してしまった人、故意によって人を殺してしまった人、これは、が対象になるんですよね。
そうすると、相当重い。
相当重い罪です。
相当重い罪ですね。それを、我々裁かなきゃいけない
ですか？そうなんですよ。だからね、裁判員の制度について、批判する意見の中には、 もうちょっと軽いのからやった方が良かったんじゃないのって意見も。
いや、本当ですよ。軽いノリじゃ全然ないわけ。
ないですね。だから。
それこそ一生。
そうです、そうです。
完璧に左右。
人の生き死にまでね、左右しかねない、ね、もの。まあ、そういう重大な裁判こそやっぱり制度改革をするならば、そこから行くべきだっていうふうに考えたんだと思いますけどね。
なるほどね。そうですか。で、何をするんですか、我々は。
法律の解釈はね、裁判官が決めることですよ。
まあ、やっぱりそれはプロ
ですからね。それはプロの、やることですけど、まずこいつはやってるかやってないか、
ああその事実、
という、まあ、事実認定ですね。
ああ、まず白か黒かという部分ですね、
そう、それから裁判官が法律の解釈はやってくれますけど、その解釈された法に従って、この事実がその罪に当たるかどうか、
ああその法律をじゃあ適用するかどうかと、
そう、法令の適用もやるんですよ。だから解釈は裁判官がやってくれるけど、その解釈したものに当てはまるかどうかっていうことは皆さんもやってくださいと。その上で、最後に量刑ですよ。
刑も決めるんですか？
量刑。
本当ですか？すごい重大じゃないですか。
そうなんですよ。
ちょっと待ってください。まあ、やったかやんないかぐらいは、素人でも判断できそうなんですけど、その、二つ目、三つ目、法令の適用とか、刑の量刑とかって、そこまで踏み込んじゃって逆にいいんですか？
そこまでやらせない方がいいんじゃないかっていう意見も、あるんですけど、ただまあ、量刑もね、今までやっぱり、その裁判官の、まあ、官僚の頭で考えてきたものよりも、素人の方が、持っている市民的な感覚。
いわゆる一般常識。
そうそう。それを裁判の中に反映させていこうと。そういうことだと思うんですね。ところが、まあ、そこにちょっと、まあ、自己矛盾があるんですけど、そうは言っても、素人の人に悪いことやったら、どのくらいの罪にしてやったらいいかっていうのは分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
でね、裁判所の方でね、大体相場の表を作ってね、
刑の表、
そう、大体このくらいのものはこのくらいでやっておりますみたいなね。松、竹、梅みたいなね。あんなことやって表を作ってんですよ。そんな表を作るくらいだったら最初からね、素人を入れなきゃいいじゃないかっていう議論もあってね、そこはまだギクシャクしてるんですけど、ただいずれにしてもこのね、量刑までやるっていうのはとても大きなことですね。
そうですか、事実認定、法令適用、そして刑の量刑まで。
刑の量刑。
そこまでやるんだ。
い
やでもね、そうすると、まあ私も含めですけど、その法律をよく知らない、何の予備知識もない、いわゆる素人。本当にそこまで務まるもんですかね。
試してみなきゃこれ分かんないんですけど、まあ実際のところやってんですよね。
やってる。
例えば G7 の国で行くと、そういう素人入れてないのは日本だけなんです。
そうなんですか。
で、結構ね、中南米とかね、アフリカの国なんか、とか、東南アジアの国なんか見ても、やっぱり何らかの形で、まあ、陪審制度とか、ヨーロッパ型の、まあ、三審制度って言って、裁判員制度に似てるタイプですね。陪審員っていうのはほら、事実認定だけ、自分たちだけの部屋でやるじゃないですか。
12人の行かれる男。
そうですね。で、裁判員とか参審員っていうのは、裁判官と、素人とか、一緒にこう、コラボレーションするわけです。
じゃあ、裁判員制度にかなり近い。
そう。だから、裁判員制度はどちらかっていうと、そっちの、
参審制に。
参審制にも近い制度なんですよね。で、それをもう、あちこちでやってるわけですよ。
結構じゃあ、世界的に見ればマジョリティなわけですね、
むしろマジョリティなんで、だからマジョリティだからなんなんだっていう意見もありますけど、だけど、それほど心配することほどのことは起こってないという。
なるほど。逆にそんな突拍子もないことではない。
ないと。
い
う
こと
です、ね。ただし、やっぱり、長年やってこなかった。まあ、日本も陪審制入れたことあるんですけど、ちょっと変な形で入れたことあるんですけど、長いこと戦後やってきてませんから、そこに、まあ、やるとなると、ちょっと違和感感じる人もいるだろうと思いますよね。
まあ、当然、慣れてないしという部分もありますしね、いろんな意識もあろうかと思いますけど、
市民の感情として、こいつは憎ったらしいからね、死刑にしてやりたいというふうに思ってる意見がどんどん出るんじゃないかっていう、そういう見方と、そうじゃなくてね、やっぱり自分が新聞で見てるときあいつは殺してやりたいと思ったけど、 自分が死刑ってことは言えないよって。
ああ、ね。で、実際証言とか聞いても、
そうそうそう。変わってくる。うん。そういうことでね、裁判官とは違った一つのものが出てくるんじゃないかなっていう。うん。それは、みたいですね。
まあ、それはでも本当実際やってみないと、どっちになるかっていうのはなかなかわからない。
なかなかわからない。
うん、いうことですね。そうか。まあでも、そんなに、突拍子もないことではないので、まあ、その部分についてはそこまで心配しなくていいかもしれないということですね。
そうですね。ただね、素人から、ね、あの割合やりやすいのはね、うん、有罪か無罪かっていうところでは、うんうん、まあ、一応怪しいけど有罪にしとこうと、うんうん、だけど罪の方は軽くしてやろうとかねそういうことはやっちゃいけないんだけどそういうことはやっちゃいけないんだけど、あ、素人の人には結構そういうのがあ多いっていう話を聞いてますよ。
あるかもしんないですね。これ確かに。なんか自分の両親の呵責みたいなところ
もありますよ。そうそう。これスウェーデンのね、学者がね、うん、世界のそういう、裁判を調べてね、うん、素人のその裁判官、うん、陪審、はい、そういう人たちが陥りやすい誤りの一つに挙げてますね。
そういう傾向がある。
ええ
ー。
うん、だけど、いいところもたくさんあるって書いてありますけど。
なるほど。うん、はい。Let's get knowledge with fun.この本の中では、その裁判員制度賛成派の弁護士である高野隆さん、そして反対派の元裁判官である新潟大学教授の、西野喜一さん、それぞれの主張、激論が展開されてるんですけど、ね、まずは賛成派についてお伺いしたいんですけど、賛成派はどの辺にメリットを感じてるんですかね。うん、
基本はやっぱり、あまりにも日本の裁判官は有罪好きだと、
うんうんうんうん。
そこに何か新しいものを入れる必要があると。
なるほど。
いうことが一つと。それから裁判員制度にすれば、専門の裁判官がやるみたいに、1ヶ月に1回、ポンポンポンポンってこう、飛び飛びにやっていくってわけにいかないんで、うんうん、まあ、集中して、3日、5日やっていくってことになりますよね。
うん、
で、そうなれば、非常にやっぱ集中審理ができるようになる。
うんうんうん、
で、集中審理をやるということになると、素人の人も聞くわけですから、
うん、
今までやられた、要するに調書。
うんうん、
要するに日本の刑事裁判ってのはほとんど調書が判決の素材になってるわけですよ、
うん、
調書っていうのはこれ捜査官が作ったもんで、
うんうん、
でいろいろまあ本人が喋ったとか証人が喋ったとか言ってますけど、
うん、
ほとんどおまわりさんと検察官の作文なんですよね、うん、そういうまあその作文されたものを証拠にしてますけど、
うん、
このやっぱり集中審理でやるってことになれば生の証人の証言で、
うん
うん、判決裁判の期数が決まっていくと、
うんうんうん、
ここがやっぱり大きな違いだと。今まで調書中心の裁判だったから冤罪事件も多かったんだと、
うんうんうん、
この辺が高野隆さんなんかが言ってる、
なるほど、
とこですよね。
うん、この辺がまあメリットとして
メリット
挙げられる、うん、木村さんとしてはやっぱその辺が一番重要かなっていう感じですか。
そこがうまくいかないと困りますよね。それだけじゃ足りないと僕は思ってますけどね。
というのは、
まあ、捜査のやり方ですよね、うん、で日本では捜査っていうのは密室の中で取り調べ官と取り調べられる方が向き合ってやるわけですよね、
うんうんうん、
で、まあ、たまにカツ丼が出たりするらしいんですけど
まあよく聞いてたことがあるよ、はい、
でそういう形でやるんじゃなくて、やっぱりもっと透明性のあるものにしていく必要があると、
うんうん、
でそのためには取り調べにやっぱり弁護士が立ち会えるように、
うんうんうん、
していくっていうのはこれはもう国際的にはほとんどそうなんですよね、
う
ん、
もう弁護人がきっちり立ち会って、う
ん、立ち会えると、
うん
うん、で立ち会う権利があればいいんですよ、
うんうん、
立ち会わない場もあったっていいんですよね、
うんうん、
それから取り調べの段階でのそういうやり取りをちゃんとテープとかビデオで撮っておく、
うんうんうん、
これを捜査の可視化って言うんですけどね、
見えるように
見えるようにする、
うんうん
うん、まあ、透明性を高めるっていうことの方が分かりやすいと思いますけどね、
うんうん、
でそういうだから捜査手続きについて相当手を入れなきゃならないですし、
うんうん、
それから弁護士と検事では、うん、ものすごくその持ってる権限が違うわけですよ、
うんうん、
検事の方は強制的に捜査ができるわけですよね。弁護士が強制的にどっかに入り込んで証拠を持ってくるとかできないんで、検事の持ってる証拠を全部やっぱり弁護士が見えるようにしなきゃいけない、
うんうん、なるほど、
そういうその検事の手持ち証拠を隠しちゃいけないと、う
ん、手の内は全部明かせ
ない、これまあ証拠開示っていうんですね、難しい言葉では、うん、そういう要するに手持ち証拠をオープンにさせるとか、
うんうん、
そういうようなこともですね合わせて やっていかないと、うん、ダメじゃないかなと思ってますけどね。
まあ、じゃあこの辺も合わせて、まあ、裁判員制度、まあ、うん、いいんじゃないかという部分があるわけですね。
はいはいはい、
で逆に反対派、はい、まあ、西野喜一さんが今回ね、はい、論客ですけども、その反対派はどのあたりがダメなんだというふうに、
はい、これやっぱりね、はい、一番賛成派にとって痛いところは、うん、一つはですね、冤罪を減らすために裁判員制度にしたんだと、うん、
はい、
言うんだったらですね、うんうん、それは弁護人の立場、うん、被告人の立場に関わる問題でしょ、
うんうん、そうですね。
じゃあ、いや俺そんな東四郎に調べられるの嫌だと
、ね、
俺専門の裁判官に調べてもらいたいんだと、うんうんうん、いう権利がない、
選べない、
選べない、うん、だから冤罪をなくすというそういう大義名分から来るんだったら、うんうん、選べないとおかしいじゃないか。
あ、被告人の方がじゃあ僕は裁判官だけに裁いてもらいたいとい いう権利があるべきだと、
あるべきだと、うんうん、いう、これはねなかなか正論だと僕は思うんですよね、
うんうん、
からもう一つはやっぱり裁判員の責任ですよね。でこれが一応今度の新しい政令なんかができてきて、はい、見たらですね、まあ、どういう人が裁判員になるのを断れるかって、うんうん、いうことなんですけど、いろいろ自分の仕事の都合なんかで重大な障害がある場合には、うん、断れると、うん、なってるんですが、それがまあちょっと曖昧だったんですね、
うんうん、
でそれがね、経済的あるいは精神的に非常に重大な負担になる場合、
精神的、
うんうん、この場合も断れると。
お、精神的というのは、
これはね、うん、要するに人を裁くのは嫌だっていう人がいると思うんですよ。
あ、
絶対嫌だって。そういう一つのもう思想心情を持ってる人がいると思うん
で、ね、なるほどなるほど。
で、そういう人にまで強制的に選ぶっていうのはいかがなものかと。
うん、
こういう議論がありましてね。
うんうんうん、
これがまあ一つの反対の理由になってる。で、しかも裁判員になってですね、これ裁判員として審理に加わりますと、まあ法廷でのことは別として、後で裁判官を交えて評議をしますよね。で、その評議の内容については秘密を守らなきゃならないわけですよ。で、守秘義務がある。
なるほど、なるほど、うん、はいはい。
で、そのやっぱり守秘義務を課すってことがかなり重たい問題なんじゃないだろうかと。
あ、うん、そうですね。例えばじゃあ、うん、死刑とかっていう結論になっちゃったりしたら、
そうそうそう、
お前それに加担したんじゃないかとか、
そう、いや、俺は反対したんだけどさとか言えない、
それも
言えないわけですよね。だから、うん、それはやっぱりきついんじゃないかということとかですね、それから裁判員であることを、うん、裁判員である間は、うん、公にしちゃいけないとなってるんですよ。だから勤め人がね、
うんうん、
裁判員にまあ命じられちゃったと、
うん、
こういう場合は一応上司に行って、
そうですよね、休まなきゃいけない、
休まなきゃいけないですよね。で、大手の企業はだいたい有給にするって言ってますけども、休むことはできるんですけど、
うん、
その時に、まあ、上司に言う程度は、まあ、公にしたってことにはならないと。
ああ。
いうふうになってるんですけど、じゃあ、自営業者どうなんだと。
そうですよ、そうですよ。
自営業者の人はね、うん、豆腐屋さんがね、休業するのにね、裁判員になったなんで、ちょっと、3日ほど休ませてもらいます。ね、うん、ちょっと5日になるかもしれませんって書けないわけですよね。
と書ければまだいいけど、それも言えないです
ね。それは公表したことになっちゃうから。
シャッターに都合によりとしか書けない。
都合によりとしか書けないんですよ。
わけわかんないです
ね。本当の病気になったんじゃないかとかさ、本当は潰れそうなんじゃないかとか誤解されるかもしれないんですよ。
そうですね。
だからそういうようなところでやっぱり裁判員に課題の責任義務を負わせてると、
うんうん、
しかも実際には裁判になった場合に簡単には3日5日って言ってるけど、
うんうん、
何ヶ月もかかる裁判だってあり得ると。もちろんそれは集中審理でやれば短くはなるんですけど、
うん、
それでもやっぱり1ヶ月ぐらいはかかるかもしれないですよね。
そうですよね。
ちょっと1ヶ月休める人がどれだけいるんだとかね。
いやいないでしょ、うん、それは。
だからそういうことも考えなきゃいけないですよね。
あ、
だからそういうまあのが西野さんなんかの反対意見の中にあって、だから裁判員制度はもう憲法違反だっていうね、意見をお持ちなんで、まあ、それも貴重な問題提起なんで、まあ、載せさせていただいたと。
なるほど、なるほど。
いうところなんですけどね。だから、実際にはね、これやっていくとね、 やっぱりかなり無理だっていう人が出てくるんで、
うん、
そうするとね、それをできるだけ緩やかに認めていこうとすれば、バリエーションが、要するに裁判員の顔ぶれが、
うん、
固まってきちゃうわけよ。
暇で、
暇な人とか、ね、専業主婦の人とか、うん、から、まあ、専業主婦の人、まあ、暇じゃない人もいますけどね。
まあ、自由に休み取れるとか。
そう、公務員の人とかね、うん、年金生活者とか、うん、なってくるでしょ。
うん、
だそういう偏りでいいのかと、
うん、そうですね。
うん、いう問題が、まあ、あるわけですね。
なるほどね、
うん。で、じゃあ短くしていくってことになると本当に充実した裁判ができるのかっていう、
うんうんうん、
そういう問題が書いてる。長くしても短くしてもそれなりのプラスマイナスはあるんですね。
そうか。いや、どっちも、まあ、賛成派の意見も反対派の意見もどっちも、いや、非常に理にかなってるので。
なかなかね、そんな、簡単に、一発で、どっちが正しいってね、うん、そんなに簡単に言えない問題なんですよ。
ですね。
うん、
いやー、うん、これ、そうですね。うん、どっちなのかな、
うんうん。僕はとりあえずやってみた方がいいとは思ってますけど、
うん、
まあ、西野さんの、いろいろ、まあ、反対の指摘には僕は刺激されてましてね。
なるほど。
で、僕は今言ったように、うん、少し、人が偏るかもしれないと、
うんうん、
で人が偏ることがヨーロッパの再審議制度なんかでもあるんじゃないかと思ったらあるんですね、やっぱり。
ああ、そうですか。
うん、裁判所によってやっぱ偏ってるんですよ。女性ばっかが多い、それから公務員が多い、
うん、
そういうのあるんですね。リタイアが多い。でそれでもね、案外やっててグループ的な偏りによって判断がそれほど違うっていうことはないと。いうのが研究してる人の結論だったんだね。
なるほど、
ね、うん、だとすれば、
うん
うん、まあやってみた方がいいんじゃないかなと、
まあ、
こういうふうに僕なんかは思ってます。
あ、
だけど反対してる人の意見もね、なかなかそれはね、
うん、
簡単にね、それは否定するわけにいかない。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは弁護士の木村慎介さんです。朝日新書から木村さんが監修された激論裁判員問題が出版となっています。先ほど来、裁判員制度に対する、まあ、賛成派反対派の言い分をお伺いしたんですけど、まあ、どっちも、まあ、理にかなってるというか、
それぞれね、言ってることにはね、うん、理解できる点がありますよね。
そうなんですよね。そうするとじゃあすり合わせていかなきゃいけない部分があるかと思いますが、うん、
はい、
どこが一番その改善すべきポイントになってくるんですかね。
うん、僕は裁判員の方のですね、うん、負担っていうのは避けられないので、
うんうんうん、
今だいたい言ってるのはですね、5、6割が、
うん、
3日で終わると、
うんうんうん、その審理が、
そうそう、はい、で3日から5日までを含めるとだいたい9割、9割は3日で終わると言ってるんですよね。
なるほどなるほど、
うん、でそれ以上かかるのは1割だって言ってるんですよ、
うんうんうん、
でまあその、まあ、推計がどのくらい正しいか分かりませんけど、
うん、
思ったよりも長期にかかることっていうのはあり得るわけですね。
うんうんうんうん、
じゃあそれは裁判員になる人にあらかじめ相当説明しておかなきゃならないだろうと思いますね。
うんうんうん、そう、2、3日で済むと思ったら、ね、2週間もかかっちゃったっていうのはちょっと具合悪いですね。
うん、それから審理をしていく上でですね、場合によるとどっちがいいのか問題があるんですけど、
うん、
夜遅くまでできるだけ短期間に集中してあげるとするとですね、うん、夜ご飯を食べて夜までやっちゃった方がいいと。
ああ、もう一日フルに使って。
そういう考え方も取り入れていいんじゃないかと思うんですよね。
うん、
だいたい5時になると裁判所ってのは終わるもんなんですけど、それも少し例外的な扱いをして特別にやっていく必要があるんじゃないかと。で複雑な事件についてはですね、ちゃんと宿泊施設を作ってね、まあ、ホテル借りてもいいと思うんですけど、うん、
まあ、泊まり込みでと、
もう泊まり込みで評議をするというようなことも、考えて、
うん、
あんまりその軽いんですよ、大体9割は5日で終わるんですよって猫、まあの矢で声で言うばっかりじゃなくて
、はい、
うん、やっぱり厳しい場合もありますよと、
うん、
その時のためには我が方はね、こういう施設を使ったりね、
うん、
することも考えてますよと、時間的に 申し訳ないけど何日も有給取れる人ばっかりじゃないだろうから、3日間で終わらすために、あるいは5日間で終わらすために、夜まで審理をやりましょうと、そういうこともありえますよと。
なるほど、
うん、そんなことをね、率直に話すべきだというふうに思ってますね。
じゃあ包み隠さずその辺もまで含めて説明して、
そうそうそう、で本音で議論した方が、僕はいいと思いますけどね。
なるほどね。
現実にヨーロッパなんかでもそうしてるようですね。
なるほど。じゃあその辺の改善も含めてやっていったら、とりあえずは出発できるんじゃないかという、
そうですね、
いう感じですね。逆にその賛成派反対派、その意見の対立がいろいろありますけど、ちょっとここ妥協点見つけるの難しいなっていうのはポイントありますかね。
一つのポイントはね、長所でやる裁判っていうのは、冤罪を生みやすいと、こちらはこう思っているわけです
ね。賛成派はそう思
って、賛成派はそう思ってる、ところがやっぱりね、西野さんみたいに元裁判官で、刑事裁判についての、教えてらっしゃる方の考え方でいくと、いや記憶ほど危ないものはないと。
なるほど、紙に書かれてないもの
を、で3日間の集中審理でね、証人、5人聞きましたと、主人も反対人もいろいろあって、でその内容を普通は調書にするわけですよ、で調書にして、その調書を見ながら裁判官は今で考えて、判決を出してきたわけですよね。調書というのは2つありますよ、ね、そういう意味ではね、取り調べの段階で、裁判所に提出されてきたものと、そうじゃなくて法廷で調べたんだけど、法廷で調べた証人のやつを作った調書と、その少なくともそういう法廷で作った調書をきちっと読まずに判決を書くってことは非常に難しい。
確かにそれは、おっしゃる通りですよね。
それはもうね、記憶に頼ってやるということの、危険性っていうことを、西野さんおっしゃっててね。
なるほど、なるほど。
そこがね、どっちなのかっていうのはね、これは、なかなか妥協点の見つからない問題ですね。
なるほど。確かにね、その反対派がおっしゃるように、それは記録とかあった方が確実だろうけど、でもそこで多分、非常に時間がかかっちゃう。
時間がかかっちゃうし、でしかもね、高野さんなんかに言わせれば、裁判官っていうのは大体有罪の結論を出してて、有罪の結論を出すための材料をね、調書の中からこうやって拾ってるだけなんだと。
なるほど、
だから調書っていうのはろくな作用を果たしてないと、こういうふうに言うわけですよね。
むしろない方がいいぐらい
だ、だからね、ここはね、
そうか、入れないですね。
長所か記憶かっていうね。で、もう、やっぱり、高野さんなんか、それはやっぱり生々しい記憶。これほどね、判断にとって適切なものはないと、こうおっしゃるんで、ここはね、もちろんメモなんか取っていいんですよ。
でも正式な文書としての、
そうそう。
長所という形では。
速記の長所じゃないですからね。だからそこをどうするか、法廷での証言があった場合に、それをテープかなんかで取っといて、テープで聞けるようにするとか、工夫も必要なのかもしれないなと思うけど、ともかく、この長所か記憶かという、この部分はこの本の中でも、もう両方言いっぱなしで、名コーディネーター木村慎介ももう、たじたじという。
そうですか。でも、その、現時点では、その裁判員制度の中では、どっち寄りなんですか、
いや、基本的には、記憶でやっていくと。ただし、長所は作って、で、長所のポイントになる部分、これを裁判官が、裁判員に読みやすいように整理をすると、いうようなことが考えられてるよ。
ちょっと折衷案的な感じではある。でも、それは両方からちょっといろいろとクレームがまたつきそうな部分ですけどね。そうですか。でもね、そんな中でもやっぱり時間はもちろんどんどん経っていくわけで、来年5月に予定されている制度スタートまでに、これをより良い制度にこう変えていくってことは、今からその中身変えていくってことは可能なんですか？
一応政令が出ましたんでね、例えば裁判員の負担を軽くするで、かつその断れる、人の範囲を広げるっていうようなことは、だいぶ僕もこの本の中に書いたんですけどね、最後にまとめの部分で、今度出た政令の内容なんか見ますと、そういうことは意識してるなっていう感じがしますよね。さっき言った精神的に どうしてもその裁判というのは受け入れられないという人に対して逃げ道をこうね、うん、与えたっていうのは、これは多分西野さんの反対意見なんかを相当意識して、うん、やられたんじゃないかと思います。
なるほど。今後でもそのまだ中身ちょっと変えようかっていう、そういう余地はできるんですか、その実際問題として。
まあ大体固まっちゃったね。一応政令ができて、でそれでまあ規則ができてってことなんですけど、ほとんどまあ固まってだと見ていいでしょうね。
なるほど。
あともう少し、まあ、政令の後に規則が できますから、
うん、
その間にちょっと何かあるかもしれませんけど、うん、まあ、基本的なところは大体固まったと見て。
でも、もしかしたら、その政局ということが絡んでくる。
そうそう。そう。政局の絡み方次第によっては、うん、共産党と社民党は、現段階では時期尚早だから伸ばせと言ってるわけでしょ。うん、そうすると、もし民主党が天下を取ったとすると、うん、これは民主党もちょっとそれになびいてますから、
うん、
制度そのものが延期になると。
うん、大どんでん返し。
延期になった場合にはなくなっちゃう場合もありますからね。そういうこともね、ないとは言えない。まだまだね、どっちがいいのかっていう議論は、応援にまだ皆さんしてもらっていいんだと思いますよ。
逆にね、そうですね。うん、まあ、それで一回おじゃんになったとしても、また再構築する際に、
そうですね。
いろんな、やっぱりね、それまでの議論がありますもんね。
Let's get knowledge with fun.
この裁判員制度そのものが定着、まあ、今後していくとしたら、はい、その日本の司法はどういうふうに変わっていくんですかね。
裁判員を経験した人にはですね、守秘義務があるんですけど、守秘義務があるのは評議の内容なんですよね。評議の具体的な内容までは言っちゃいけないということであって、やっぱり裁判員になってみたい、裁判を体験してみて、裁判官というものがどういう今までも持ってたイメージと違ったか、で非常にやっぱり官僚的なものの考え方をしている人たちが多いと思うんですね。だそんなことについてきちっとプレスリリースをさせる場を設けようと、いうことを今考えているわけです。裁判官の評議の時の雰囲気だとか、それからその全体として裁判官の意見を言って、でほとんど素人の意見はね、なかなか取り入れてもらえなかったとか、そのぐらい言ったからといって守秘義務に触れるわけじゃないわけですよね。
じゃあ例えばそれこそどんな建物でどんな部屋でやったのかとかいうことぐらいだったら、まあ別に公にしても構わない
だろうと。
で、
で裁判制度を良くするためには、こういう点工夫したらいいんじゃないか、ああいう点工夫したらいいんじゃないかっていうことも、これも言って構わない。
なるほど、なるほど。
だからそういう、まあ、守秘義務に触れない範囲内で、大いに裁判員には発言をしてもらいたいし、プレスの側も取り上げて言ってもらいたいと。それがですね、裁判所に対する一つの大きなプレッシャーになって、自分たちのリードでやっていくんだと、今度6人来るけどね、それはまあ飾り物だよみたいなふうに思ってたところが、いやその人たちが終わったらね、記者会見するんだってよってことになれば、これはやっぱり、
まあ、ないがしろにできないですね。
そう、ないがしろできないですよね。やっぱり十分に発言をしてもらう。で、その中で、よく考えてみれば、なるほどそうだなと思うものについては取り入れざるを得ない。そういうふうに、裁判官が裁判員の影響を受けるという流れができてくれば、僕は、いいものになっていくんじゃないかなと思うんですよ ね。
そうか、じゃあむしろその裁判官を育てるための制度でもあるという。
そうですね。
いう感
覚。まさにその裁判官の持ってる感覚を、6人の裁判員がごちゃごちゃ議論していく中で、目覚めさせていくっていうかね。
なるほど、なるほど。
そういうことのためにある制度なんだというふうに、位置づけた方が、いいと思うんですね。
なるほど。じゃあそれは本当にいい方向にね、これは展開していく予感は十分感じますね。
そうですね。で、そこのためにはやっぱりね、裁判終わった人は、評議の、秘密は言えませんけど、自分が裁判員だっていうことを、名乗ってもいいということになってます。それで、堂々と発言していくことも、しやすいわけですね。
なるほど、なるほど。
だから、だから裁判員が取り組んだ事件が終わった時には、その裁判員の声をですね、よくメディアの方が捉えて、発言の機会を与えて、で、それを、まあ、逆に裁判の場に フィードバックしていくと、
うん
ああうんうん、いうことができればね、うん、これは大きいと思います、
うん、まさにそれね、うん、活性化していくというような感覚ですもんね。
そう、うんうん、それがね逆にその裁判所に行って裁判員が行って、
うんうん、
でお勉強して帰ってきたみたいなことになっちゃったらこれはそんなことのためにねそんな無理な制度作る必要ねえよっていう、
うん、
あのそういうことになっちゃうと思うん
です、ね
う
ん、じゃあむしろ裁判員の方 も本当に、積極的にガンガン攻めていくというか。
そうそうそう。
ね、いう姿勢がやっぱり求められる。
そう。うん、で、そういう姿勢を、に、裁判員をしていくためにもね、やっぱり裁判員終わった人の意見をね、
う
ん、
そうですね。
うん、これはもう本当に珠玉の、うん、本当宝物みたいな、うん、ものですから、
うんうん、
これをね、メディアの方がね、しっかり捉えてね、パブリックなものにしてもらいたいと思いますよね。
う
ん
う
ん
そうすればね、あじゃあ、裁判員ぜひやりたいよというな、そういう機運にもなって、
そうそう、なっていくでしょうし、うん、裁判員になろうとする人が、その、勇気づけられますよね。
うんうんうん、そうなるとね、うん、いろんな理解、ね、うん、それこそ、有給トレーニングしても、取りやすくなるかもしれないしっていう、うん、いろんなところでね、うん、メリットが出てきそうですけどね。
将来としては僕はね、守秘義務は、これ一生守秘義務になってるんですよね。
うん、
それはやめた方がいいと。せいぜい5年ぐらいにしろと。ね、裁判所の記録だって判決ついてたって、10年ぐらいで保存期間切れちゃうんですから。ね、裁判員の守秘義務はね、賞味期限つけてもらってね。
なるほど。
まあ、5年も経ったらね、やっぱりもう少し評議の内容も含めて喋れるようにするということは必要じゃないですかね。
なるほど、なるほど。なってくると本当にねこう能動的にやりたいよという人が、ねどんどん出てきそうな感じですよね。まあもう今この時点で、うん裁判員候補者名簿に登録されたというね、うん、そういうお知らせが届いている方もねリスナーの中にいらっしゃると思うんですけど、具体的にはどういうアクションをしていけばいいんですか、そういう届いた人は。
捨てないで引き出しにしまって
心の準備だけ
次の連絡を待ってれば
じゃあ
その次は裁判員候補になりましたんで、うん、裁判所に来てくださいっていう呼び出しが来ますんでね、
なるほどなるほど、
それはまあ何ヶ月か先になると思います。
じゃあ
何ヶ月どころじゃないな、ああもう数ヶ月先になると思いますんでね、
う
ん
う
ん、
そうですか。じゃあ若干ドキドキしながらちょっとしまっといて、
実際の裁判は、まあ、5月の21日に施行されますけど、
はい、
裁判は7月から始まるようですね、うん、裁判員の入った、うん、裁判は、
うん、
実際には
ちょっと守秘義務のところでもう一回確認したいんですけど、
はい、
これ通知が来ますよね、
はい、
それって例えば家族とか上司とかに相談しても、うん、いいんですか。
裁判員候補になったっていうことについては守秘義務はありませんので、
う
ん、
あ、そうですか、あ、じゃあその時点では大丈夫なんですか。
裁判員になったことについては守秘義務がありますけど、
なるほど、
候補になったよっていうのはそれはいいんです。
あ、わかりました、じゃあここもねあんまりビクビクしないで、
そうそうそうそう、それはあまりそうね、裁判に守秘義務があるからっつって
もう、ま、何でも秘密したきゃいけないみ
たいな、宝くじに当たったぐらいのつもりでどんどん言っていただいて構わないと思います、ね、
そうですか、はい、じゃあその辺怖がんなくてもいい、はい、ということですね、はい、まあで今届いてなくてもその対象のねなってる人なら、はい、まあこれからまあ毎年という
毎年秋に、うん、出すって言ってますから、
なるほど、
毎年秋にだから30万人のところに行くわけですからね
そうするとかなりの確率で、ねまあ、来ることが予想されると、
で1回やった人は外して出してきますから
どんどん確率上がる、
確率上がってきますよね。
そうですか、そうするとまあやっぱりもう他人事では全然ないという感じ
な、他人事じゃないですね、
いうことですね、そうすると今現状の感覚で結構ですけど、うん、その我々姿勢のものはどういう、うん、まあ意思を持ってというかですね、うん、まあ心持ちを持ってそれを待ってればいいんですかね、うん、
いやぼーっとしてていいと思いますよ、まだ、うん、呼び出しが来るまではね、
うん、
だけど、まあ、呼び出し状が来る可能性は、うん、結構高いんだっていうことは、
うんうん、
頭に入れといた方がいいと。
なるほど、なるほど、
うんうん、それで精神的な負担を理由に辞退ができるっていうことになってますんで、
うん、
やりたくないと、
うんうん、
いう人はまあ外してあげようかっていうことですよね、ほとんど、うん、それに近い、うん、ことなんで、
うんうん、
自分は結局最終的に裁判員になってもらえるんですかと、こういった時にどう答えるのかと、
うんうんうんうん、
いうことだけは決めといた方がいいですよね。
なるほど。じゃあまあどういう意見にせよ自分なりの こう理論武装みたいなのは、まあ、しといた方がいい。
そうですね、辞退するのかしないのか、うんうん、でそれからもし勤め人の方であればそうなった場合はこれ当然高級扱いにはなるんですけど、うんうん、有給にしてもらえるように、
うんうん、じゃあまず誰に相談しようかなとか、そういうのも含めて、まあじゃあ基本的にはそんなに身構えてなくてもいいけど、うん、まあ最低限自分のまあよりどころみたいなのは、ちょっと整理しておいたらいいかもしれないですね。
ね、特に慌てて六法全書とか噛まないように、ね、素人のまんまで、いていただいた方が、はい、帰ってよろしいんで。
じゃあ今から慌てて刑法を勉強しなくてもいいわけですね。はい。安心しました。木村さんが、この制度が始まるということで、改めてその日本国民に、まあ、いわゆるその素人の日本国民に言っておきたいことを、
せっかくのチャンスですからね、うん、もちろん反対意見にも僕は耳を貸しますけども、うん、せっかく、行われるということなんで、うん、これは国会議員だったら選挙で選べますよね。選んだ中から勝ったところが、総理大臣出して内閣ができるわけですよね。うんうん、で、内閣と、国会とは一応、そういうところで、民衆の意見が伝わる場所になってるんですけど、裁判所だけはそうじゃないんですよね。そこに自分たちで乗り込んでいけることになるっていう、あるいは自分たちの、その隣人がね、いけることになるっていうことですから、裁判っていうものに対してですね、もっと興味を持っていただいて、で、もう本当に井戸端会議でいいですから、裁判員制度ができるの機会にですね、裁判ってこれ大事なもんなんだということをね、理解していただけたらありがたいなと思ってます。
そうか、確かにその行政立法は今まで参加できてたけど、司法だけは入り込めなかった世界ですよね。
唯一最高裁判官の国民審査だけですけど、あんなもんね、ただ
ほとんど誰も知らない名前だなっていう感じ
です。儀式みたいなもんじゃないですか。はい、それがね、今度は直接入ってって、やれるわけですから。
そうですね。
一番その裁判所が直接民主主義的に入ってくる。
そうですね。最もその三権の中で身近な存在になり得るという感じですもんね。
だから、俺たちは偉くなったんだっていうね、そういう感触でこれを見てもらえたらありがたいなと思いますね。
なるほどなるほど、やっぱりじゃあここでもビクビクしないで、むしろ堂々と、
堂々と
入り込んでいくと、
堂々と受けてもらいたいですね。
なるほど、わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、今までで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕は高校の佐藤俊一という、僕の高校2年と3年かの時の担任の教師ですね、
佐藤俊一先生、
ええ、
この方は何を教えてくださったんですか。
化学を教えてましたが、僕は化学は全然ほとんど授業中後ろ向いて将棋させてましたけどすごく怖いところもあったんですけど、優しいところもある先生でね、最後に卒業の時に言ってくれた言葉がね、で人間っていうのはどっかで妥協しなきゃいけないと、その妥協するねレベルがどの程度高いかによってその人間の価値は決まるんだと、いうことをね、黒板に妥協って書いてくれましたよね。で僕は弁護士という仕事やっててね、いつもそれを思いますね。妥協しなきゃいけない、それと自分の依頼人にも妥協を進めなきゃならない、その時にどれだけやっぱり高いレベルで妥協するかっていうね、それが大切なんだなっていう、確かにそれは名言だと思ってますよ。
なるほどなるほど、決してこうオールアナッシングでは解決できない、その折り合いの中でどこまで高めていけるかと、
そうですね、
いうところ、
わ
かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は弁護士の木村慎介さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、弁護士の木村慎介さんをお迎えしてお送りしました。いや、名コーディネーター木村慎介さんによってで裁判員制度だいぶ見えてきましたね、どういうものなのかということについては、まあ賛否まだ両論激論状態ではありますけども、 まあ、でもね、最後の言葉にもあったように、その妥協点をいかに高いポイントで得られるかというところがちょっと肝になってきそうな感じ。まだまだでもね、これは一人一人こう考えていくべき問題だと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。